皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
タイジです。
キセンです。
はい、今日はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
久しぶりのケイセンさんです。
はい、
ご無沙汰してます。
こちらこそご無沙汰しております。
今日は実は、ちょっと事の経緯をいつもはね、ライト会の方でこういう話をするようにしているので最近はあまりしてませんが、せっかくケイセンさんが来てくれたので事の経緯をご説明しておきますと、コーヒーの収録タイミングがちょっと限られてまして、最近この週だけは時間が取れるからこの週に取りたいですということで、収録マラソン5本撮りとか暴挙をいつもしてるわけなんですが、今週は、タイジ君の予定がなかなか合わず、実は、突然木曜日の夜に2本ライト会を収録しました。
はい、
もうこの配信が配信されてる時に1本出てるか出てないかちょっとよく分かりませんけども、あまりにも突然すぎてだいぶグダグダになった感じがありましたけど、すみません。
楽しみです。
ご容赦いただいて。で、今日は土曜日なんですけど、土曜の夜に本編会を撮りたい、どうしても撮りたいと。ただタイジ君もいないということで、これは忙しい忙しいと言ってるケイセンさんだけども、ちょっと声をかけてみようかなと。ダメ元で声をかけたところ、参加してくれるということで、
はい、
ね、ありがとうございます。
はい、
はい、電気屋ウォーカーは家電やパーソナリティの興味のあることを勝手な思い込みを織り交ぜながら楽しくお話しするポッドキャスト番組です。ツイッターでの番組内容に関する感想はハッシュタグ電気屋ウォーカー、電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字をつけてツイートをお願いします。だんだん前説が流暢になってきた気がしますが、
はい、
今日のテーマは音波振動歯ブラシでございます。
はい、
はい、ケースさん、音波振動歯ブラシ使ってますか？
いえ、
使ってません。
普通の手でゴシゴシゴシゴシってしてます。
タイジは
昔の音波電動歯ブラシの回のちょっと後に買って、それから使ってる。
おお、そう、昔一回電気ウォーカーでも音波振動歯ブラシを特集したんですが、
すげえ前ね。
そう、なんとね、今調べたら第28回音波振動歯ブラシは2010年の4月21日の配信でございました。
ほう、
多分その年の中で買ってる。
うん、なるほどね。
だからドルツを買ったよ。
ああ、いいですね。
うん、
その回多分聞いた気がします。私、
ありがとうございます。その時は1リスナーだったよね、きっとね。
そうですね、
当時はタイジと私とアコリの3人で撮ったんですけど、アコリ原理元気にしてるかな。で、2010年ということで、もう6年前の話になってるんですが、先日また電気屋さんに、調査をしに行ったところ、だいぶこの、音波振動歯ブラシのコーナーというか電動歯ブラシのコーナーが最近華やかな雰囲気があるんですよね。
そうね、様変わりしてるね。
で、内容はあれかもしれないけど、こう電気屋さんの中で少しこう売り場面積を広くしてきた感じがあったので、やっぱり注目度は高くなってるのかなという気がしまして、
はい、
じゃあここいらでもう一発を音波振動歯ブラシを復習しておこうかなということでの今日のテーマになっております。
はい、
はいはい、じゃあまず、各商品の話に行く前に、音波振動歯ブラシについてみんなで復習をしておきたいんですが、音波振動歯ブラシってどういう歯ブラシなんですかね。じゃあ使ってないケイセンさん、音波振動歯ブラシってなんだっちゅう。
あれですよね、言ったらメガネを掃除する、ブルブルブルを使って磨くんですよね。
なるほどね。
メガネをきれいにする器の中でこうブルブルブルブルってこう水が震えている振動を使って、
はい、そういうことになります。
細かく細かく、
振動というのがキーワードになってまして、音波振動歯ブラシの売り場に行っていただいたりカタログを見たりすると、振幅回数とか振動回数という表現が表示されていると思います。その まあ、何を言ってるかというとブラシがこう前後左右にこう動くのが1分間に何回だということを表示してるわけなんですけど、
うん、
そうだな、普通の電動歯ブラシと呼ばれるやつですと、まあ、物にもよるんだけど大体マックスでも8000回ぐらい1分間に振動するんですって。で音波振動を振動数ってどれくらいかっていう と、
うん、
まあ、それの大体上限が大体3万ヘルツぐらいだと、
うん、
でその3万ぐらいの振幅回数を分かりやすく3万回振幅する電動ブラシですって言っても誰も買ってくれないので
ピンとこないですね。
ピンとこないでしょ。
まあ、でも並んでたらさ、うん、すごそうだよね。
すごそう、うん、3万という数字だけで見るとね、すごそうに思えるけど、 ね、それをキャッチーな言葉に置き換えたのがいわゆるこの音波振動ブラシというふうに言われてる、表現方法なんだというふうに理解していただけると、うん、まあそれほど誤解はないんじゃないかなと思います。
はい、
うん、はい。で有名どころの、メインのラインの、ブラシのその振動数っていうのがだいたいこの3万ぐらいを基準に、それよりもちょっと大きかったりちょっと少なかったりしますが、設定をされていると、
はい、
うん、なので音波振動だから音波音が出てるんだよとかっていうことではないと、ただその振動回数を表してるんだなっていうふうに理解していただくといいと思います。
うん、はい
はい。今日持ってきたのはパナソニックのドルツ、
それから、うん、間違いないやつだね。
ね、それからブラウンのオーラル B、
うん、それも聞くね最近。
はい。そしてこちらも有名なフィリップスのソニックケア、
うんうん、
はい、でオムロンのメディクリーンという、
あ、はいはい
はい、この4つのカタログを手に入れましたので、まあ、こちらの4つをですね、それぞれの機能をまずはご紹介していきたいなと思うんですが、
はい、
はい、
どこから行こうかな。まあドルツでしょ
う。まずは言っとこうか
ね。うん、パナソニックが、まあ、家電業界の U でございますけども、さまざまテレビだなんだといろんな家電を作っていますが、この音波振動歯ブラシの分野でも古くから、うん、不動の地位を築いていると言ってもいいでしょう。ドルツでございますけども、
はい、
日本歯科医師会がですね、推奨をしているというお墨付きでございます、
はい、
でまあそんなね、みんなどこそこお墨付きっていっぱい書いてるので大した当てにはなりませんが、
うん、そうだよ、これはだってあれだもんね、わし、うん、がお墨付きしても電気アオカお墨付きってつけるもん、うん、つけれるもん。
そうだね、
うん、
パナソニックさんが当てにしてくれるとは到底思えないけど
言い張ればね、
うん、まああれじゃない、うん、今日コーヒーポイント終わった後でみんなで電気屋ウォーカーでどこをお墨付きにするか決めればいいんじゃないかな。
あ、そうだね、そうだね、うん、それ毎回やろうよ、なんかめんどくさいな。
いいかもね、いいかもね、うん、はい。ドルツはですね、はい、非常に、まあ、その今説明したように昔から音波振動に取り組んで、音波振動歯ブラシに取り組んでるということがありまして、はい、非常に完成度が高い、うん、歯ブラシに仕上がっています。
はい、
でドルツ
いろいろありますよね。
うん、そうなんです。ドルツの方向性の一番なところはその多彩なラインナップにあると言っても過言じゃありません、
うん、
で多彩なラインナップって果たしてどういうものがあるんですかというとですね、カタログのだいたい後ろの方のページにこうね、モデル一覧というのが載ってますけども、
うんうんうんうん、
ドルツは大きく3つのグループにブランドを分けてます。ブランドというかそのラインナップを分けてます。
はい、
1つは、うん、ドルツ、そのままメインのラインですね、
うん
うん、そしてここが意外と頑張ってるんじゃないかなって思うのがポケットドルツ、
うん、はいはい
はい。このポケットドルツって何かっていうと、普段家で使ってる電動音波振動歯ブラシドルツを、携帯できるようにしたというのがこのポケットドルツ、
うん、なんか OL さんが持ってそうなイメージあります。
持ってるよね、化粧ポーチかなんかに、ね、入ってるよね絶対ね、
うんうんうん、
見た目は私は使いませんが、マスカラとか、マニキュアとかそんな雰囲気のあるちょっとおしゃれな、しかも蓋がついてるパチンとこう一本のスティック状になってる外観をした音波振動歯ブラシでして、
はい、
でしかもまあ当然充電式で、持ち歩きが非常にしやすいと、
うん、
外出先で お手洗いとかお化粧室とかに行ってパコッとこうキャップを外すと、そのまま音波振動歯ブラシとして使えて、で使った後もパチンと蓋を戻しておけばカバンの中とかポーチの中を汚さないというふうな、感じになってますね、
うん、
はい、でこのポケットドルツについてまずお話をしていくと、はい、音波振動歯ブラシのその音波の振動数というのは16,000回です、
うん、はい、
はい、先ほど言った30,000と基準という基準に対して16,000回というのはちょっと低いですよね、
うん、そうだね、半分ちょいぐらいだね、
うん、でその16,000回というのはちょっと低いんですが、そうは言っても普通の電動ブラシ、さっき言った8000回とかに比べれば倍以上の振動数がありますので、
うん、
まあ、お昼にちょっと磨くぐらい、要は朝晩のじゃなくてお昼のちょっと磨きをもっと綺麗にしたいなとか、歯茎をケアしたいなとかっていう方については、効果のあるものなんじゃないかなというふうに感じます、
うん、まあね、まあ、昼とかそのちょっとした時にもうたこ焼き食っちゃったよって時とかね、
うん、そうそう、
ポケットドルツでピュッとやってあげると綺麗になる。
そうそうそうそう、うん、それでね、ポケットドルツのもう一つ面白いところはね、女性向けのラインナップをメインに当然してるんですが、うん、最近男子の女性化みたいなことを結構見るじゃないですか。
男子でも男子の女性化っていうとなんかすごいことを考えてしまう、
ね、男の子的な、
ね、男の子とかね、うん、だけど、まあ、でもあながち間違ってなくて、ビジネスマンでも、うん、ネイルのケアをしたりとか、
あ、
うん、その要は、女装趣味とか、うん、そういう男の子とかっていうその女性になりたい願望、
ね、
うん、っていうことじゃなくて身だしなみのケアがちょっと行き過ぎるみたいな、
うん、まあでも爪のケアはした方がいいと思うよ、うん、私は、
うん、
営業マンは
でも、
ね、指先結構見えますもんね、うん、名刺渡す時とか、
そう、ね、そうそうそう、
まあきちっと爪は切ってってぐらいは思うけどね、ただ、うん、男性でもネイルのケアにとどまらず、エステに行く人もいるし、うん、今普通に男の人でも年齢に関わらず、床屋さんじゃなくて美容室に行くことってだいぶ増えてますよね。
あ、はい、
行くね、うん、
はい、
まあ、そういううちは最近セルフカットだけど、
おお、そうなんだ、
お
時間なくてね、
うちはね長らくね、美容室なんだけど美容室っぽいところみたいなところに行ってるんだけど、
まあ、私はずいぶん行ってないような気が
伸ばし放題みたいな、まあ、とにかくね、その男性も、そういう身だしなみに、だいぶこう意識を割くような
敏感になってる、
そうなってますから
とは思うけどね、
男性が持って歩いても非常にこうおしゃれで、なおかつこう男性っぽいデザインのポケットドルツもラインナップされています。
そうだね、うん、
てか、
う
ん、むしろ今順番を見ると通常だったら女性もの女性もの女性ものってあって男性ものがまあ1枚ありますよ
1個とかね、
そう、うん、っていう並びになってると想像してたんですけど、今は男性ものが一番最初に来てます、
うん、なんだろうね、男性もの、まあ、女性ものってをラインナップとしては、まあ今回のポケットドルツはメインで出してたんだとは思うんだけど、うん、最初はね、
うん、
最初はなんかねピンクとか、
はいはい、
まあ、そういったホワイトとかね、うん、そっち系をまあバンバン押してた気がするんだけど、
う
ん、
そうですね、
でもなんかもうあれなんじゃないの、逆にさっきの話じゃないけど、
うん、
歯に青のりついてても女性の方が気にしないんじゃないのかって自分自身は思うのよ極端な話をするとね、
あれですか、営業とか客前に出ない人的な、
そう、あ、ついてたで住むやつ、
うんうん、
でも男の男性の人が客先に、まあ女の人も行くけどね、もちろん、
うんうん、
そのなんだろうね、突発的な、その突発的というか、その初めましての回数が頻繁に増えて多いのかなって思うのよ、
うん
うん、
だからそこでちょっと気をつけたりとかっていう、特に男性の方がなんかね気にしだすとお金かけそうなイメージなのよ。
男性の方
が女の人って大事ですからね。
あとね、今タイジの話聞いててすごく思ったのが、うん、男性の方が取り返しがつかない。
ああ。
女性は、ちょっと例えば青のりついてても笑ってごまかしてくれるし、周りの男性は別に女性のこと青のりついてたから青のり子とかって言ったりはしないわけよ。
しない、しない、しない。
だけど男性が車内で青のりつけて歩いてたら、一発で青のりくんじゃーってなっちゃうじゃん。だからそ
ういう、今日もつけてますよっていうしかなくなるやつだよね。
そう、なんかこう許容度が男性の方が
狭いよね、
与えられていないというね感じがします。
あと、
ちょっと分かる気がします。
思うのが、うん、女の人って化粧品に毎月お金結構かかると思うのよ、
うん、
だからそこでもお金使ってるのね、うん、もうその自分の身だしなみっていうところに対しては、
うん、
だけど男性はそこまでお金はかけてないと思うのね、
うん、
だからこういったものを買いやすいというか、その自分に対してのその投資って言ったら変だけれども、うん、投資をしやすいから売れるんじゃないのかなと思うのよ。
そうね、
うん、
いろんな今話がありましたけど、
うん、
とにかく、男性もやっぱり身だしなみに気を使う時代になってきているというのと、それから例えばお口が臭いとかって言われることに対してものすごくやっぱり、社会が許容してくれなくなってきている。昔だったら、口臭いなと思ってもね、見逃してくれてたところが、
うん、
もう印象が悪くなっていくだけということで、男性もやっぱりこういう、ね、お昼時の口臭ケアみたいな、口腔ケアみたいなのが求められてきている時代になってきてるんだなっていう気もします、
はい、
うん、で、うん、このポケットドルツがあって、ただの歯ブラシ機能だけだと、持ち歩くコストが高いというかね、うん、そのわざわざそれをカバンに忍ばせてるのは大変だという価値観に対して、ポケットドルツはですね、先端のブラシを当然変えられるんですが、先端のブラシを別のアタッチメントに付け替えることができまして、
うん、
2つ用意されてるんですけど、着色汚れをケアするための、ステインオフアタッチメントと言われる、うん、まあ、面削りみたいなやつなんだけどね、
消しゴムだわね、
消しゴムだね、はい、うん、が付けられるパターンと、それから、電動ブラシの歯間ブラシが付けられるというパターンがありまして、
うんうん、
歯ブラシ、歯磨きし終わった後ちょっと気になった着色をケアしたいとか、奥歯に挟まった鳥のささみを取りたいとか、そういったことも一応兼用できるシステムにもなっています。
そうね、これはただ単純にね、でかい歯ブラシのところをスポンって抜くとこいつが出てくるから、
うんうん
うん、
そう、別に持ち歩かなくていいからいいよね、
うん、そうね、まあ、一部のモデルなんですけど、
はい
はい、でこのポケットドルツのラインナップがあって、その下にですね、
うん、
キッズというラインナップがあります。
あ、子供用
か。これがいい。ポケットドルツのキッズというカテゴリーなんですが、非常によく考えられてるんです、うん、音波振動歯ブラシを前回特集した際に歯磨き粉について言及してます。
うん、下、
はい、
覚えてるよ。
はい、ケイセンさんに質問ですけど、
うん、
音波振動歯ブラシは歯磨き粉を使いますか使いませんか。
まあ、この流れだったら使わないですよね。
そうですよね、
うん、
どうして、
うん、
削れちゃう。
正解、その通り。音波振動歯ブラシは振幅回数が多くて、手をあまり動かさなくても、十分に歯磨き効果を得られるんですが、
うん、
同時に強い振動を与えているので、歯磨き粉の研磨剤を併用してしまうと、歯のエナメル質っていうのかな、表面の部分を削ってしまう可能性がある、
うん
うん、なので、音波振動歯ブラシを使って今までの手磨きと同じように10分とか磨く人は、
うん、
もしかしたら視覚過敏の傾向に悩まされてるかもしれません。
一生懸命磨いてるんだけどね、綺麗にしようと思って。
そう、それがでも逆に歯を痛めてるっていうことになるのね、
うんうん、
なので、振幅回数が多いから歯にとっていいかと言われると、使い方次第では、うん、間違った方向にケアをしてしまうということもあるんです、
うん、
それでこのポケットドルツキッズですけど、ポケットドルツキッズは、ポケットドルツが1万6000回に振幅回数が抑えられてるのに対して、 1万2000回までになってます。さらに低い、
うん
うん、で、さらに低いとどうなるかというと、そのエナメル質とかまだまだ柔らかい歯茎に対して、それほど強い負担をかけないと、
うん
うん、だけど、音波振動のような、まあ、電動歯ブラシのちょっと上っていう程度になりますけど、音波振動のような、歯磨き効果が、追加できると、
うん、
いうふうにちょっとそこについてケアがしてあると。
いいね、
うん、さらにね
これ、
はい、
今見たらすごいですね、うん、なかなか。あ、どうぞ続けてください。
あ、はい、でさらにですね、はい、先端のその歯磨きのヘッドのあたりに向けてライトがつくようになってるんです、
うんうん、
っていうのはなぜかというと、子供が自分で歯を磨くときライトは必要ないんですけど、
うん、
お母さんお父さんが子供の歯磨きをしてあげるときにライトがつくと、例えば歯裏側とかね、
うん、
口の中とかまできちんと見ながら歯磨きができると、
うん、これあれですね、仕上げ磨き用ってなってますね、
うん、仕上げはお母さんってやつだね、
うんうん、なので親御さんが使うタイプですね、
うん、これ。そうそうそうそう、あ、そもそもそうね、子供が使うんじゃなくて子供に使ってあげるタイプということになるんだね、
う
ん、
そうそう、
うん、そうで、さらに背面動作スイッチといって、スイッチが本体の背面側、
うんうんうんうん、
で通常は歯磨きをペッと握った時に通常だったら親指のところにスイッチが来てほしいんですけど、
うんうん、
これは、人差し指の方にスイッチが来てます。
まあ、鉛筆持ちした時の人差し指のところ
ってことだよね。そういうこと、うん、なので
やっぱりこれも
仕上げ磨き、
仕上げ磨き、う
ん、なるんですね。
やっぱこれお母ちゃん向けだよね、
うん、はい、
うん、
で、さらにですね、ケースが、
うん、
かわいいの、
かわいい
ね、これケースめっちゃかわいいよね、
クマちゃんですね。
クマちゃんなんです。あの水抜き穴というか、まあ、乾燥のために穴が開いてるんですけど、そこの穴がクマちゃんの顔に穴が開いてて、しかもちょっと耳がついてるっていう。
これわかんねえ。何の話してんのかなと思って。これか。
ぜひ皆さんもカタログを見てください。あの
クマなんかいねえじゃんと思ったけど、単なるピンクとブルーのあの、
うん、
何あの塊じゃんと思ったけど。こんなとこにクマおんの ね, ね
でもこれ
さりげなくこう、
はい、クマちゃんの時間だよっつって子供をさ気を引いてあげれば歯磨きに対して、うん、あの少し心の敷居を下げてくれるかなっていう淡い気合を、ね、
仕上げするからクマちゃん持ってきてみたいな
ね。
あ、でもブルブルしてなんかキャキャ言い出す可能性も高いけどね
、うん、というまあそのポケットドレスのラインナップを持ってるというのが、非常に好感が高いところがマツドロッツの特徴の一つ、うんう
ん、はい、
はい、そして今度上のラインナップを見ていきますけども、
はい、
上のラインナップについてはですね、最上位のモデルに行きます。最上位のモデルは今はイオンがついてます、
うん、また来た、
うん、イオンの歯ブラシ、マイナスイオンとかね言わないから大丈夫ですよ。そういうあの発生装置がついてるとかっていうあの、うん、何ナノイーとかのノリじゃないです。
でもイオンは前の時もあったよね。
ありました、ありました。っていうか、うん、あの普通の手磨きの歯ブラシにも実はイオンはありますよね。
あ、ありますね。
ね。
あ、そうなんだ、ね、
うん、あのちょっと金属の部分がそれこそ親指のところについてるタイプで、
うん、
で歯ブラシの軸のところにも金属の棒がついてるやつです。
うん
うんうん、
ケッセンさんあれ使ったことある？
いや、店頭で見たことあるぐらい。
あ、そう、大丈夫、見たことある？
いや、ない
ないか。俺ね、あれ使ったことあるんです、うん、だいぶ昔ですけど。
どうでした？
ね、歯磨きは当然自分でしているので、
うん、
それ以上はないの、
うん、
なんだけど、歯垢がなんていうの、吸着されていってる感じがある。
おお、
だから口の中の歯垢を一回落とした歯垢をもう一回つけないみたいな感じ。
うんうんうんうん、
ああなんとなくね、その時はね、
うん
うん、で、このドルツについてるイオンもノリは全く一緒なんですけども、うん、どういうことをしてるかと言いますと、グリップの裏側にですね、電極を持ってまして、まあ、そこを手で握るんですね、
うん、
で歯ブラシを口の中に突っ込むでしょ、
う
うん、これであの体の中に電気を通して、まあ、あのそこから先はイオンの話なのでプラスだマイナスだっていうノリはいつもと一緒です、
うんうんうん、
で、まあ、思考の除去に効果があるよというふうに一応書かれてはいるんですけど、
うん
はい、
それ以上の説明が残念ながらないので、まあうん、思考の除去にいいんだろうねという程度で止まります、
うん、はい
はい、実は私この最高級ラインナップのドルツの最新版を持ってるんです。
おお、
うん、で今使ってるんですけど、
うんうんうん、
それまでは普通の昔のバージョンのドルツを使ってて、
うん、
で、はい、今このイオンのタイプのドルツを使ってるんですが、
はい、
実感はあります。
あるんだ、
うん、あのねつるっていうその 歯磨きした後でこう舌とかでこう歯をこうグッと触ったりするじゃん、
うんうん、
そうした時のツルッと感がなんか違う。
あでもまあそれは効果ありってことよね、
うん、だからやっぱその細かい表面の歯垢とかを、除去するのにわずかながら効果があるんじゃないのかなというふうな感じがします。
はい、
はい、さらにですね、はい、新しいラインナップはうん、充電スタンドに工夫がありまして、
そうここ結構ね重要なのよ、
うん、どう重要なの？
あのねわしもねだからドルツをその前の収録、まあ、前の配信の時の直後に買ったって言ったじゃん、
うん、
でいまだにそのどうやんだろう今回のものはフロートって言ってこうまあ底面
そう
歯ブラシの一番底が、うん一あのその充電器に接触しないようになってるのね。
スティックブラシ自体がちょっと浮いた感じで固定されるようになってるんだよね。
そうそうそうそう。うん、であの従来のやつは普通に単純にこうポコンって台座に乗せてたんだけど、はい、歯ブラシって基本濡れるのよ。
うん、
歯磨くときにね。
そう
で最後洗って水びしゃびしゃになった状態で充電器にポンって刺すでしょ。
うん
でもその時にそこの下にね水が溜まるのよ。
そうなんですよ。
でしかもそれが結構汚れてガチガチにきっついてる時があるの。ずっとほっとくたりするとね。
そう、
うん、
従来式の充電スタンドは、うん、今無接点充電っていって接点を持たない充電方式なんですよね、うん、だから昔みたいに金属の部分が露出してないただのプラスチックの底面に対して、うんカチャッとスタンドに立てるだけで充電をしてくれるんですけど、
うん
大樹くんが使ってるやつとか私がついさに決まで使ってたやつはその、うん、無接点充電なんだけどそこが穴の開いた土台みたいになっててそこに差し込むんでね、
あ、
うんうん、
接してるんだ
そう、う
ん、とりあえず
でそこの土台の内側とかにいっぱいこう溜まったりこびりついたりして、
うん、
汚れが溜まっていくという、う
ん、そう、うん、で新しいモデルは、まあ、もちろん接してないと固定できないからダメなんだけど、
うん
そこじゃなくて持つところを、まあ、横から持ってるみたいな感じなのね、
うんうん、
だから一番下は、まあ、浮いてるのよ、
だから輪っかに対してこうスティックを差し込んで、うん、キュッと途中で止まっちゃったっていう感じだよね。
そう、テーパーが持ってる方にお互いにかかっててみたいな感じで、う
ん、はい、
だからこれ下が浮いてるってことはまあ落ちたとしてもすぐに水がね水がポタポタ落ちたとしてもすぐ拭くことができるから、
うん、
まあ、清潔を常に保つことはできるよね。
そう、下フラットだったら拭きやすいですよね。
そういうこと、
うん、
で実際、これで使ってるんですけどどういうわけか、そもそもそんなに汚れません。なぜか使い方一緒なんで大志くんと同じなんで歯磨きした後に洗ったやつをポイッと立てる拭きもしないで立てますから当然水滴は下に落ちてくんですけど、
うん、
多分こう囲われてないので乾燥も早いとか、
うん、あ、まあ、あるだろうね、
うん、そういう意味でその雑菌が繁殖したりとか、まあ、カビっぽいのが繁殖したりとかっていうこともなくて、ただでさえその清潔な感じが保てると。
うん、
さらにその拭きやすいのでもういくらでも掃除ができるというので、
うん、
いいと思いますね、
うん、
でこの充電スタンドについてもう少し話をすると、
うん、
カタログを見ていただく と、充電スタンドには充電ケーブルが刺さっていません、
まあそりゃそうだ、
うん、そんなねケーブルがビヨーンと伸びてるような写真は絶対撮りませんから、
うんうんうん、
でこれは真後ろにケーブルが差し込めるようになってて、
うん、
で結構長めのこう電源ケーブルの、アダプターがついてくるんですが、
うん、
最近のね洗面台の収納部分というのは、うんはい、実はあの洗面台の中にコンセントのプラグを持ってたりするんですね。
あコンセントあるんだ。
そうだからその充電器、はあ、歯磨きの充電器とかひげ剃りの充電器とかを今までですと多分洗面台の周りにあるコンセントに挿してたんだと思うんですけど、
うん、
それかあったとしてもさあの鏡の上に2個ついてる電球をつけるスイッチの横に2個ついてるっていうもんだよね。
そんな感じ、
う
ん
はいはい、
っていうふうにやってたと思うんですが、うん、新しいなんでかっていうと私の奥さんが住宅展示場巡りが趣味でよく住宅展示場に連れてかれるんです最新の家具
いいご趣味をお持ちで、
楽しそう。
最新のねそういう作り付けの家具とかがあるので、うん、洗面台をパカッと開けると、うん、その中にその元々充電器をさせるためのコンセントを持ってるわけですよ、うんうん、なのでそういうのに対応してればその中にスタンドを置いてもう充電ケーブルもいつでもさせるようになってっていう風にできるんですけど、
うん
そうは言っても真後ろにピョコッと飛び出すのでそうだな、うん、4センチ5センチぐらいはね奥行きが必要になってくるんです。そのスタンドの他に、
はいうん、他に、
うん、他にそれ結構な奥行きなの
他に、
うん
うん、で何をしてるかというと充電といっても2週間ぐらいは使えるので、
うん、
普段はこれを抜いてカタログの写真のようにスタンドだけとして使ってます、
うん、ああ
で充電したい時にそこに差し込んで充電をするという、
うん
うん、という使い方を私はしてるんですけど、
うん、
タイジが使ってたドルツ私が昔使ってたドルツはスタンドとケーブルはつながってたんだよね、うん
取れない取れない、 取れないあんなもん取ったら終わりよ、
うん、でもそれが、新しいこのドルツ上位モデルはケーブルが切り離せるようになってるのであスタンド単体としてうう、うん、できますよということ
に。あそれはいいね、
うん、あまり目立ちませんけどいいポイントだと思います。
はい、
はい、それからですね今まではこうデザインとか外観の話ばっかりに終始してきましたが
うん、
じゃあ歯磨き能力どうなんだということですけども、
うん
3万回転3万回の振動をする音波振動歯ブラシ、
うん、
先ほども言ったように歯磨き粉みたいな研磨剤を使ったりすると歯を痛める、
うん、可能性がある
可能性がある、ね、はい可能性があるで、うん、その歯磨き粉だけじゃなくて、うん歯にブラシを押し当てる圧力力ですね、
うんうんうん、
こういったものも影響があります。
はい、
であんまり強く押し当てすぎるとやっぱりその歯茎を痛めたりとか歯の表面を痛めたりするということで、
うん、
最近はですねどこのメーカーも、ブラシに抵抗がかかりすぎるとパワーを抑えるような運転をするようになってます。
う
ん、自動的にあの回転数を下げて振動数を下げて、
うん
うん、痛めないようにゆっくり運転するという
まあそれがあるだけでわかるよね。
そう
ああ強く押しすぎたんだっていうの
はそうだからそれはあくまでもセーフティー装置としてギュッと速度が下がるけど下がったら力を緩めてくださいねという感じにもなるというのが、
うん
はい、最近の流行りとしては出ています。
はい、
う
ん、でドルツの磨き方音波振動歯ブラシ各社、うん、電動で振動して磨くという歯磨きの機能は、まあ、ほぼ横並びですから、
うん、
そこに対しての違いはありません。またパワー制御をするというのも最近の流行りなのでどこもある程度そういった機能は持ってきています。
うんはい、なんかどっかのメーカーアプリか何かありました、
ね、ありましたね。それも次この次じゃあそのメーカーに行きましょうか。
はい、
はい、でそんな中で大きな違いがあるのがそのヘッドの使い方、うん、つまり振動による歯ブラシの動かし方が違ってきてます。
うん、
でドルツは横磨き、
うん
うん スティックをピッとこう上に持っていただいて、そのまま歯にクッとこういつもの歯ブラシのようにこう当てると自然と、ブラシが横倒しというか水平になりますよね。
うん、
その水平の状態を想像してほしいんですけど、水平の状態にこう歯ブラシを持ってこう前歯にクッと当てた時にドルツはブラシが左右に動くってことね、
うん、
ちょっとどう表現しているのか分かりませんけど
長い方に動くんだ。あ、
正解。そうそうそう、 長手の方向に行ったり来たりする振動、まあ、歯に対して横に動かすという横磨きというふうに言うわけなんですが、
うん、
ドルツはこの横磨きをすることを推奨しています。
だから歯ブラシから見たら上下運動ってことだよね。
そうだね、まっすぐ立てたら上下運動ってことね。で、ドルツはこの横磨き方向の振動のみをするというふうになってるんですね。
まあまあ、でも普通にこう手でね、はい、歯を磨くのも、まあ言うたらこの横磨きになってるわけ
だ。そういうことです、はい、
だからそれをもっと機械のパワーを使って、うん、まあ、効率よく歯を磨こうよっていうコンセプトなんだよね。
はい、そうですね、はい、で、一応歯科衛生士推奨というふうなことになってまして、歯科衛生士さんが横磨きを推奨していますよということで、確かに私たちが歯医者さんに行って歯磨き指導とかをしてもらったことを思い出すと、横に一生懸命ね小刻みにこうで力をかけずにこう磨くんですよというのを教えてもらったのはなんとなく記憶に残ってますが、その横磨きを機械で音波振動で実現しているのがドルツなんだというふうにご理解ください。
はい、はい、
うん、あとドルツ、もちろんその高級ラインナップじゃなくて、中級のラインナップも非常に充実してるんですが、
うんうん、
最上位機種は結構でかいんですよ、見た目が。
うんだね、でかいね、
うん、ただし軽いです。
あ、そうなんだ、うん、
見た目ほど重たい感じはありません。
逆にこの中級機っていうのは、うん、昔のドルツのデザインじゃん、これ。
そうですね、
わしが持ってるのもこういうデザインなんだけど、はい、これね見た目に反して重いのよ。
うん、そうかもしれない。
なんとなく詰まってる感すごいのよ、こいつ。
そうね、うん、なので、まあ、ご予算に応じてということなんですけどね、中級機は、まあまあね、まあ、世代前のモデルだという感じで考えてもらうといいのかなというふうに思いますけども、はい、そんな中でも特徴的なのがですね、ステインオフ、要はあの歯の着色汚れを落とすためのアタッチメントがあるのと、うん、あと専用の歯磨き粉が売ってます。
あ、本当だ、なんか売ってる。
はい、ステインクリーンペーストというんですけど、うん、まあ、さっき使うのはあんまり避けた方がいいですよといった研磨剤ですね、いわゆるね、
うんうん、
研磨剤が入っているドルツ専用の歯磨き粉がありまして、それを使ってその着色汚れをケアするっていう機能も、まあ、上位機種でもあるんですけども、下位モデルでも選択することができるということと、うん、あとはですね、ものすごい細いモデルが1個ラインナップがあります。
これか、
うん、
細い
細いの、あの
あるある、スティック版の本体自体が細いやつだよね。
ポケットドルツみたいな、太さの電動歯ブラシもある、音波振動歯ブラシもある。
据え置き型みたいなやつだよね、
はい、だからあまり大きい 歯磨きでは歯ブラシは嫌なんだという、今までの従来のような、細い普通の手磨き用の歯ブラシにできるだけ似たものがいいなっていう人はこの、うん、細いタイプのね、スリムタイプのドルツを選ぶということも、選択肢としてあるかなという感じです。
すっごい見るとすっごいラインナップあるね。
そうなの、横展開がすごいの。ここまで展開しなくてもいいんじゃねって一瞬思うんですけど、
うん、
実はこれにはあの技というかテクニックがありまして、うん、基本的な性能は上位機種は上位機種で変わらない、中級機種は中級機種で変わらないんです、うん、ただそこに、うん、このモデルはステインケアの機能がついてますよとか、このモデルはガムケアってその歯茎のケアの機能がついてますよっていう風な機能の持たせ方を変えてるという、
うん、
いう風になってます。
だったら、うん、これね、こうやって言うとすごく申し訳ないんだけど、うん、なら上中下の3個にしてさ、
うん、
で下はもうポケットドルですね、
うん、
で一番上の買ったら全部できます、真ん中買ったら真ん中のことが全部できます、それが各色があるんですよぐらいにしといてほしかったなと思って、
うん、すごい種類多い
ですね、悩みすぎて結局分かんなくなって買わなくなるのが見える、わしは
そうね、
分かんねえからっつって、うん、まあもしお金があればあのそのための予算を組んでってね、まあ、歯ブラシ買うんだって言ったらもう多分分かんねえから上買うってことはあるかもしれんけど、
うんうんうん、
であったら結局のところもなんかそういう風にうわっと分けるのはやめてほしいなとは思うけどね。
そうね、この分けてる理由はおそらく航空問題に対して抱えてる個人個人のその問題っていうのが、この人は着色汚れが気になる人、うん、この人は、うん、歯周病が気になる人っていうことで、違うだろうということで分かれてるんじゃないかなというふうに想像します。
でも頭変えるだけでも対応ある程度できるんだもんね、
うん、もうモード切り替えが実はステインモードとガムモードっていうのがあって、あそれがそれぞれについてるんですよ。だからステインモードでガムケアをするというのはあんまりモード選択ができないので、うん、よろしくないという形になっています、うん、
あなるほど、
はい、まあ、今、パナソニックドルツの話をしながらいろんな音波振動歯ブラシの話題もこう触れてったんですが、このドルツの方向性、その他メーカーの方向性に真っ向勝負をしているのが、うん、さっきケイさんさんが言ってくれた、アプリを持っているようなブラシがありましたよねというのがこれです。どれかというとブラウン、
うん、
ブラウンオーラル B はですね、表紙にあの松岡修造さんをイメージキャラクターに採用してまして、非常に熱い感じがするんですが、うん、オーラル B は電波音波振動歯ブラシの販売スペースに行くとすぐ分かります。
そうなの、
うん、何が違うかっていうと、普通の歯ブラシの形状をしてなくて、そのヘッドの部分ですけどね、うん、ブラシの部分ですけど、回転運動する歯ブラシがついてます、
うんうんうん、頭が丸いやつだ。
そういうこと、これが一番の特徴。
そうだね、ずっと昔からこの形だね、ブラウンはね、
はい。でこれもですね、こちらブラウンオーラル B は世界の歯科医が使用するナンバーワンブランドというふうな歌い方をしていますが、
世界
のね、ですね、これ私実は最上位モデルを使ったことがあるんです。
そうなんだ、
で手放しましたけど、で、使ってみて非常に新しい発見がいっぱいあって、うん、まず一つ誤解してたのが、丸いでしょ、
うん、
回転するって書いてあるんですよ、
うん、
ずっと同じ方向にぐーっと回ってるのかなって思ってたな。
あのポリッシャーみたいに、
そう、車のポリッシャーとかコマみたいに同じ回転する方向にずっと回りっぱなしで磨くのかなと思ってたんです、
うん、
これ大きな間違いでした。
あ、これ何、これ行って帰って行って帰ってすんの。
そう、回転方向に反復運動します、
うん、うんうん、
なので、
ははは、振り子みたいな感じよね。じゃあ
ちょっと行っては戻り、行っては戻りというふうな回転運動をするので、うん、正確には回転運動ではないのね、反復運動と、回転方向に対する反復運動をするという、
ややこしいけどね、
ややこしいことになっています、
うんうんうん、
で、先ほど言った音波振動の、まあ、部分ですけども、振動数についてなんですが、この反復運動、うん、回転方向に対する反復運動は毎分8800回、
うん、
少なくないですか。
少ないけど、
うん、
オーラル B のブラシというのは、うん、普通の歯ブラシはまっすぐ毛が生えてますけども、実は角度がついて毛が生えてまして、毛が立ってる方に回転するときと慣れてる方に回転するときとってこうあるので、
うんうん、
なんかこう、なんていうの、行って戻るときにはちゃんと磨かないような雰囲気がある。
あ、なるほど、うん、こうこそぐのと、
うん、
撫でるのと、こそぐって言ったら変だけど、うん、撫でるのと、
そう、
まあ、いやでもそれは多分こそいで歯垢なりを掘り起こしたところ撫でてどかすんじゃないの。
なるほど、
うん、だとは思うけどね、
うん、ただこれ悪いって言ってるわけじゃなくて、 この角度がついているので、うんうん、その磨きの力が非常に高くなっているので、
うん、
これはあの別にあのそこにケチつけてるつもりは一切ありません。
あ、
うん、でその回転方向の振幅数が8800回、さっき言った普通のいわゆる市販のドラッグストアとかで売ってる電動ブラシというのの振動数が8000回という話をしてましたから、
うん、
同じ、
そう同じぐらい の, 回あの振幅数しかないと、
うん、
ちょっと待って松岡修造なのにそんなことあるのかと言いますが、実はそんなことなくて、
うん
うん、この反復する回転方向に反復するこの回転ブラシ自体が、
うん、
押し付け方向に対して上下に振幅しています。
ああなるほどね、
うん、こう歯ブラシを歯に押し付けるとしたら、歯に対して回転方向にこう反復するでしょ、まずギュッギュッギュッギュッって言ってるでしょ、うん、この歯ブラシ自体が歯に対してダダダダダダダダダダってこう叩いてるような感じ、
うん
うん、
っていう振動を同時にしてまして、
うん、
なんとこちらの叩き洗い的な歯磨きの動きが毎分4万回動きます、
うん
うん、はまあ、上下振幅なんでそれこそ半分ぐらいになるんじゃないかなっていう、下がって上がって下がって上がってってことなんじゃないかなと想像しますけども、
うんうんうん、
まあ、叩き方向のさっきのドルツは横磨きって言いましたね、
うん
うん、こちらのオーラル B は回転方向に対する反復運動プラス叩き洗いみたいな、
うん、
感じの、うん、動作の仕方をします、
はい、
これがね、先ほどのドルツはイオンの効果も相まってつるっとすっきり磨けるイメージだったんですけども、
うん、
こちらのオーラルブラウン、あ、ブラウンのオーラル B については、うん、磨いたなっていう、その歯磨きをしたなっていう気持ちよさがある。
あ、だから刺激がすごい、すごいって言うと多分表現良くないけど、
うん、
刺激が強いんだろうね、
そう、
こうドンドンドンってやるからね、はい、
だから
いいんじゃないの、
うん、これはこれで良さがある。
うんうんうん、なんかこう歯ぐきの血行もなんか良くなりそう。
そうね、
うんうんうん、
でこの回転ブラシというのが、理由がありまして、どうしてこういう形状を採用してるかというと、うん、私たちの大嫌いな歯医者さん、
うん、
歯医者さんに行くと、まあ、磨いてもらえますよね、歯垢除去しますよとかっつって、
はい、
その時歯医者さんたちが使ってる道具がこういう丸い形状をしているので、
うんうん、
じゃあその丸い形状のブラシなら歯垢除去率が高いんじゃないのかというふうな意味でこういう形状になってるんです、
はあは
あ、うん、あとは、まあ、まあ
プロが使うからね、
そういうこと。あとはヘッドのサイズが普通のブラシというのは横長なので、場所によってはちょっとこう当てにくいとか届きにくい場所ってありますよね。
うん。
おえっとなったりするじゃ、うん、奥歯の方とか。
なるね。
あ、これが丸いブラシなので小型のブラシになってますから、そういう普段磨きにくいところに対しても磨きやすい。
うん。
でもう一つ面白いのが、歯一本一本に対して上からズボーっとこう差し込む感じで磨いてくださいって言ってるんです。
へ
え、ああ一個ずつ磨けとか、あの、
そう、そうするとこの歯の、あの噛み合わせの部分も側面もこう一緒にこう磨きますよみたいなね。
ほう、
まあ、そんな風なことも、まあ、当然横から磨くわけなんですけど、そんなようなことも言ってます。
ほう、
はい。で、
面白いね。
うん、非常に面白いです、
うん。車洗うやつみたい。
そう、うん、本当にそう。だから車もあと雨とか風とかホコリとかいろんなこう付着した汚れがあってそれを落とさなきゃいけないじゃないですか、
うん、
歯も同じだと思うんですよ、
うん、
その歯垢バイ菌とかがいっぱいこう詰まってるやつをこそぎ落としていくっていう方向性なのがこのブラウンオーラル B なんですね、
うん、
はい。で、ドルツと同様に圧力に対しては非常に敏感にその動作をスピードを下げることで歯を守ってくれるんですが、うん、パナソニックのドルツについては、あまりなんていうのかな、積極的な通知をせずに、速度を落とします、
うんうん、
振動音が変わるので、って言ってたやつがふえってなるので、あ、振動数が下がったなっていうのは一発で分かるんですけど、
うん、
おとなしめ、
うん、
はい。 で、オーラル B については、ランプがついてる、ライトがついてる、
うん、
で当てすぎるとすぐにランプがついて、うん、当てすぎてますっていうのがもう一発で鏡とかの前でやってるとあ赤ランプついた、あ赤ランプついたっつってずっとあの押し付けてるんだっていうことを明確に示してくれます。
やりすぎですよっていうのを言ってくるのね。
これねすごくね、うん、びっくりした。
何だ、
あの使ったって言ってたじゃん。
ああ
すごいつくのよ。えこれでもダメなの、えこれでもダメなのって、自分がいかにいつも強い力で磨いてるのかっていうのをすごく認識させられる機能です。
ああでもそれはいいんじゃないの。
うん
うん。
でね、あともう一つがケイセンさんがさっき言ってくれたアプリとの連携があって、
うん、
Bluetooth で、まあ、あの健康家電の回で体重計ね、体組成計とかが、うんうん、アプリで連携データ連携しますよとかって話をしましたけど、
うん、
同じようなノリでこの歯ブラシも専用アプリで連携することができます、
はい、
で、音波振動歯ブラシはどこのメーカーも2分間磨いてくださいというふうに言ってて、
うん、
口の中を4分割して各パート30秒ですよというふうに言ってます、
うん、
はい、でその30秒ごとにタイマーがカウントアップしていくアプリだったりとか、
うん、
あと、場合によっては iPhone スマートフォンのカメラ機能を使って、
うん、
どこをどれだけ磨いたかというのを記録したりもできます、
うん、すごいするね、
うん、これちょっとでも精度はまだね高くはないです。
まああの、うん、ねつけたよっていうぐらいですね、おまけ
機能、うん、ただこのアプリの面白かったところは、うん、歯磨きをしている時に、
うん、
ニュースとかをバナー表示します、
うん、
今日の天気とか今日のニュースとかをぴょっぴょっと表示してくれるので、ただぼやっとアプリを見ながら歯磨きをするんじゃなくて、ちょっと朝の情報を入れながら歯磨きをさせてくれるので、
うん、いいですね、
うん、見てて役に立つという、
あ
うん、それからあとは磨きすぎた時間の計測をしてくれるので、あなたは2分間の歯磨きの今日の2分間の歯磨きの間で何秒間磨きすあの強く当てすぎてましたよと、
はいはいはい、
いうようなやつをやってくれたりとか、まあ、当然ですけど毎日の歯磨きのデータのロギングもしてくれるし、
うん、
というのが、あとは あれだ歯間ブラシしましたかとか、舌磨き、あのベロを磨く舌磨きをしましたか、うんうん、という記録も追加で手入力できるようになってて、うんうん、トータルでの口腔ケアを記録してくれるというアプリになってます。
はい、
はい、まあ、これがオーラル B ですね、
はいはい、
でさらに、次はですねフィリップスソニックケア、
はい、
はい、音波振動歯ブラシといったらソニックケアなんじゃないのっていうふうに言われるぐらい、代名詞と言っても過言ではない音波振動歯ブラシです。
そうだね、
はい、うん、フィリップスといえばヒゲ剃りとかね、こういうその生活家電的なものは、うん、割と力を入れてるところですけども、
うん、
フィリップスのソニックケアの最大の特徴は、まあその歯磨きの部分は、もう他社とあまりそのアプローチの方法が違えどあまり変わってきませんけども、
うん、
ドルツの横磨き、それからオーラル B のその回転磨きみたいなのに対して、うん、ソニックケアはですね、横磨きと、なんて言えばいいのかな、
うん、
横磨きじゃなくて
縦
ブラシが、縦磨きではないんだけどブラシが横磨きじゃない方向、はこう書き出し方向に振幅するって言ったらいいのかな。
あー、なんかこう横にスライドじゃなくて、
うん、ほうきで吐き出すみたいな、
うんうんうんうんうん、
あの歯の溝に沿って、
そうそうそう、そっちの方向に振幅するのが、あ、このソニックケアの磨き方です。
あー、なるほどね、
はい、
お
なんで面白いよね、この歯磨きをするというだけの行為なのにこれほどアプローチが違うのかという気がしますけど、
まあでもね、歯は大切だからね。
そうだね、
うん、
うん、それで、ソニックケアについては、 うん、ですね、振幅数の記載が、3万1000回の高速振動ということで、これがですね、音波水流というのを生み出しますという表現を使ってまして、音波水流を使って、あたかも歯間ブラシをしているように歯と歯の間もの歯垢もかき出しますよというふうに歌っているのがこのフィリップスの特徴です。
フィリップスだっけ、あのなんかよく動画とかで見てさ、うん、水を張ってるとこにあの歯ブラシの頭をちょっと入れて電源オンにしてすごい波が立つみたいなのをやってるのは、これがもうフィリップスだよね、
はい、そうですね、やっぱその音波整流的な部分も含めてね、その要は、横磨きじゃない吐き出し方向への振幅というのがやっぱりそういう波をね、きちんと強く立たせるんじゃないかなというふうに想像しますけども、でフィリップスの特徴がですね2つありまして、1つはブラシ、ブラシがですね、そのなんて言えばいいのかな、ちょっと変わった、今まで言った、ステインオフとかガムケアっていうことじゃなくて、歯を磨くためのブラシが何種類もありまして、
本当だ、
で歯ブラシなんだけど、ステインオフ機能を持った毛を持ってますよとか、歯ブラシなんだけど歯間ブラシ的にその歯と歯の間をこうメインにしたブラシを持ってますよとか、歯ブラシなんだけど、こうですよっていうのが何種類かありまして、
そうね、ソフトなやつもあれば硬いのもあればみたいなね、
結構その、ブラシで差別化を図ってきてるというのが面白いところで、これはそのさっきタイジ君が言った、同じやつなんだからいろんなブラシ使わせろよっていうところに直球勝負してきてるという、
だったらこっちの方がいいよ、
はい、
あのブラシは安いもんじゃん、本体と比べたら全然、
そうだね、
だからこれ買ってみようって言って買ってみて、いや こうじゃないんだよねって言ってもまた次買い替えればさ、あこれこれってなるわけじゃん、
そうそう、
だけどパナソニックですだったらこれじゃなかったって後悔するだけ
まあね、そういうことだね、はい、あともう一つがですね、充電スタンドに特徴がありまして、無接点電源の充電というのはどこも変わりません、で、パナソニックは、スタンドを輪っかにして、中空に浮かせることで綺麗にするという新しいスタンドを投入してきていて、ブラウン ORB についてはまあ従来式の、ものですけども、ごめんなさい先ほど言及してませんでしたが、ブラウン ORB は、穴にスポット刺すというタイプではなくて、スタンドがすごく小さくて突起がついてます、で、逆に歯ブラシ側にちょっとくぼみがあって、その突起に歯ブラシをカチャッとこう乗せるみたいな、差し込むみたいな感じ、そうすると充電スタンド自体を非常に小型にできるので、ドロッツとは別のアプローチで充電スタンドに水がたまらない、
ちっちゃいからね、そもそもね、
そうという感じになってました。はい、
でもなんかソニックケアさ、
はい、
わけのわかんないもんついてきてるよ。
それです。はい。
ソニック、これコップがついてるよ。
そうなの。ソニックケアはですね、歯ブラシのライフスタイルを考えて充電器をデザインしてるんですよ。
で、だからコップもつけてくれんの？
そう、コップがついてる。何もコップをつけてるわけじゃないんです。コップをつけてるんだけど、このコップにブラシを立てることで充電できる。
そのコップなんだ、これ。
そう、
これ充電器なんですよ。
充電器なの。
これで水は飲めないの？
いや、これで口をすすげというふうに言ってるんです。で
電気が流れてるのに、
そうビリビリビリビリビリつってこれでどうなってるかというと、写真をカタログを見ていただくと分かるんですが、コップがですね、異様にこじゃれたなんかショットグラスみたいになってまして、
かっこいいよ。
で下側に銀色のプレートがあって、上側にグラスの部分がついてるんですが、実は充電器はこの下側の銀色の部分だけです、でグラスはこの充電器に乗ってるだけです。なので、歯を磨くときに、充電器から歯ブラシを取る、そして、グラスも取るんです。
ってことはこのシルバーの、なんかの 丸いやつだけが残るんだ。
そう、あの、あえて言えばですね、うん、グラスが充電台、うん、でその銀色の部分は充電台の台です。
ほうほうほう、なるほどね。わからんでもないぞ、うん、
歯磨きを取ってグラスを取ると、グラスは実はただのグラスです。まあ、突然あのここの形状に合うようになってるんだけど、グラス自体はただのグラスなんです。
単なるガラスよ。
はい、でこれで水を汲み、歯磨きをし、クチュクチュペットして、終わったら充電台の台に充電台を置いて、充電台に歯ブラシを置くということになります。
あ、でも見た目いいんじゃないの。
そう、実際ね、あの口をすすぐためのコップに歯磨きを立ててる人、歯ブラシを立ててる人って多いでしょ。
うん、多いと思うよ。
だ、そこにぶつけてきたのがこのソニッケアの充電スタンド。
これはいいと思う。ああ、次電動歯ブラシ買うならこれならもうソニッケアかな。
ね、おしゃれだよね。
おしゃれだしさ、さっきのわしが言ったさ、頭だけ変えさせろよもうやってくれてるわけでしょ。
うん、そう。
ああ、いいじゃん。
はい。まあ、こんなのがソニッケアと。
はい。
で最後にオムロンですけども。
うん、
オムロンはですね、はい、カタログがですね非常にあの簡素にできていまして、
まあコンパクトでね、
コンパクトにできてまして、うん、力をかけてないというのがよく伝わってくる感じなんですが、
まあでもオムロン昔から出してるよね、あの電動歯ブラシ。
オムロンってやっぱりこういう健康家電の分野は強いじゃないですか、
うんうんうん、
あの高周波治療器とか、あ、うんうんうん、そういったものも含めてですけど、
あと血圧計とかね。
そうそうそう、うん、なので、うん、やっぱりそのそういった部分での技術の蓄積というのが反映されていてですね、音波振動ブラシのデザインとしては非常に細くてすっきりしています。
これなんか昔実家にあったぞ、
うん、で、振動数についても、上位モデルではポイントケアで3万3000回、うん、クリーンモードというと2万5500回ということで、十分な振動数があり、うん、なおかつ例えば2万5500回を使っていれば、それほどこう歯に対してね、あの磨きすぎるからどうのという心配もないのかなというふうな感じで、いわゆるその出すぎない設計といえばいいんでしょうかね、あの、
うんうんうん、
中庸、よからず悪からず、出すぎず、まあ、引っ込みすぎずという、
何も考えずに、うん、まあ、こう言ったら変だけど、何も下調べをせずに、うん、パッと買うにはオムロンはすごくいいと思う、
うん、
だから何もこの歯ブラシに対しての学習がいらないよね、はい、普通に使えばいいんだもん。
そんな気がする、
うんうんうん、
だから、知識がなくてもさっきみたいに歯磨きで歯を痛めるみたいな、あ、余計なことを心配しなくてもいいのかなというのがこのオムロンです、
はい
はい、ただし、電気アウォーカー的にはそのツッコミどころが足りないので、これ以上の説明ができないという、うん、ところになっています、
ね、
はい、はい、まあ、長々とお話をしてきましたが、三者の三様の取り組みということで、
うん、そうだね、うん、まあ、今回話はしなかったけどさ、
うん、
あの歯間のその水でブシュってやるやつとか、
はいはいはい、
これトルツか、
うん、ジェット水流のやつね、
はいはいはい、うん、で、ソニックケアでもなんか似たらなかったっけ、
あ
れはエアーだっけ、
あるあるある、
デンタルフロスみたいなやつ、うん、まあそういったのも出てはきてるわね、
はい、
うん、
それでですね、コーヒーポイントに行きたいと思うんですが、
うん、
はい、
皆さん、あのどのメーカーがという話をする前にですね、電動歯ブラシの正しい使い方っていうのを覚えていただきたいんです、
うん、
一つは歯磨き粉でしょ、
うん、
歯磨き粉を使わないっていうことは、そこまでしなくてもいいと思うんです。そのやっぱり、うん、清涼感とか、歯垢除去力とかという意味で歯磨き粉を使いたいってことはあって、私も実際使ってるので、うん、歯磨き粉を使うことは構わないんですが、その際に注意していただきたいのは2つ、まず1つは研磨剤が入ってるかどうかの確認をしたい。
あ、そっか、
はい、で世の中には研磨剤が入ってない歯磨き粉っていうのもあります。
うん、
例えばですけど、マウスウォッシュみたいな歯磨きあるでしょ、
うん、液体のやつ、
液体を口に含んでクチュクチュってしてからそのまま歯磨きをしてくださいというタイプ、
はいはい、
うん、これは当然研磨剤入ってません、
うんうん、
あとはもうペースト状でも研磨剤が入ってないというのもあります、
うん、多分ね一番有名なのは、うん、あのシュミテクトだと思うけどね、
ほうほうほうほう、シュミたらシュミテクトだ、
うん、あれは確か研磨剤入ってなかった気がするけど、
ね、あ、そうなんだ、 ね、あれは視覚過敏に対して訴求してる歯磨き粉なので、確かにそうだよね、うんうん、入ってたら困っちゃうもんね。
だからドラッグストアとかでね、うん、あの見るじゃん、研磨剤がありなし、はい、ありなしみたいな、大体入ってるじゃねえかってなるけど、ああ、まあ、シュミテクトを探すのが一番まずは早いのかなとは思うけど、
はい、それから従来使った歯磨き粉を使うのは全く構わないので、うん、その際は、つける量を極端に少なくしてください。小豆1個分とかってね、いろんなところで使いますけど、私はそれぐらい、小豆1個分かそら豆1個分か分かりませんけど、まあ、ちょっと
そら豆だいぶ大きいですよ、
はみ出ちゃうよ、
小豆2個分か1個分かあれですけど、まあ、その程度でしか使わないようにしてます、
うん、だからぶちゃってやんないように
してるとか、ね、そうそれでも十分泡立って清涼感が出てくるので、
うん、
はい、それから、今歯磨き粉の話ね、それから、先ほど言ったステインクリアの話ですけど、今私も着色汚れとか気になるので、市販のこうちょっとね除去剤みたいなのをこうペーカー歯磨き粉を使ってみたりしたことあるんですけど、それを使うときは音波振動歯ブラシでは絶対やらないでください。
うん、
うん、それこそエナメルをガンガン削ってしまうので、
うんうん、
絶対しないで、もし音波振動歯ブラシでステインクリアとかをしたいときには、そのメーカーが出してる専用のものを使ってください。
でさっき書いてあったけど、うん、ドルツかな、
はい、
2週間に1回のケアって書いてあったから、うん、あんまりそれぐらいのペースなんだよね。
そう、頻繁にやっちゃいけないね、
はい、そうだね、
やっぱり
それは削れるよ、うん、
歯を痛めます、はい、
うん、
それからですね、昔音波振動歯ブラシといえば、うん、音波の振動3万回の音波の振動で歯ブラシが当たってないところの歯垢も除去しますよという説明をしました。電気やウォーカーでも、うんう
ん、したした、
はい、それについては間違っていないんですが、間違っていないんですが、うんうん、歯と歯の間の歯垢とか、を落とすものではないというのが、ここ何年も使ってきてよく分かってきました、
うん、それは実体験です
か。実体験で、
うん、
で今私どうしてるかっていうと、一番最初に歯間ブラシで糸ようじみたいなやつで、うんうん、まずガガガガッと何も考えずに全部歯と歯の間をかき出して、
うんうん、
それから歯ブラシをして、
うん、
で最後にマウスウォッシュをしてます、
うんうん、
これが最強だと思う実は。
そうだね、
うん、で例えば歯間ブラシ忘れたと思って、音波振動歯ブラシで磨いた後に歯間ブラシをするでしょ。
うん、
でもちょっと歯垢がやっぱついてくるんですよ。
ああ、そのブラシにね。
うん、なので歯間ブラシとの併用をしてもらった方が効果は高いんだということは一緒で、歯間ブラシと併用しなくった場合は、まあ、歯ブラシよりはちょっといいかなっていう程度だと思った方がいい。ただし、その噛み合わせの部分とか表面とか、要は、歯ブラシが当たる側の除去率はその音波振動も加わって非常に高いものというのは間違いないですし、
うん、
届きにくいところの歯垢も多少は除去してるだろうという、
うん、
だから過信しないでいただきたいということですね、
うんうん、それで大丈夫ってことにはなんないよってことだね、はい、
うん、
それから再三再四各メーカーの説明でも出てきましたが、圧力です、
うん
うん、力加減ですね。
うん、
音波振動っていうのは3万回の振動をするわけでしょ、
うん、
まあモデルとかメーカーによりますけど、
うん、まあ大体ね、
圧力をかければかけるほど、歯ブラシが勝って歯を痛めるか、歯ブラシが負けて、期待している振動数に至らないという、
うんうんうん、
むしろ歯ブラシが負けちゃう
負けちゃう、うん、とかねいうことがあって、音波振動歯ブラシは優しく当てることでその3万回という振動の効果を期待しているので、
あ、
普通の手磨きよりも余計にこうちょっと力は加減をしてあげた方がいいんじゃないかなって思うほど力はかけないでほしい。
まあ当てるレベルよね。
当てるレベル、
うん、
はい、さらに最後になりますが、手磨きするときはシュシュシュシュシュってチャカチャカチャカチャカチャカってこう手を動かしますね、
うん、
あれは音波振動歯ブラシではしない、
うんうん、
動いてるから。
そうで、動いてるのに対して動かしちゃうと打ち消しちゃうんでね、
うん、そうだろうね、
歯ブラシは右に来てる時に俺が左に行ったら あ、そう逆か。歯ブラシが右に行ってるとき、俺も右に行ったらみんなで右に行っちゃうじゃん。
そうそうそう。
うん、あれあれあれっていうことになっちゃうので、
みんなで避けてる状態になるからね。
なので、基本的に磨く動作は歯ブラシに任せて、じゃあ自分は何をすればっていうか、何をすればいいかっていうと、歯の口の中の歯のあらゆるところにブラシを当てていくという動作をしてほしいという。うんうん、
はい。
まんべんなく歯がきちんと毛先が歯にこう歯と歯の間に入っていくように、で少しここは入りにくいからクククッとやってみようかとか、いうのはもちろんあるんですけど、ゴシゴシゴシゴシっていう動作はいらないよっていうこと。
はい。
うん、このあたりを気をつけてもらうと、音波振動歯ブラシの効果を最大限に活かせるんじゃないかなと思います。
はい。
まあ当然ですけど、取説の通りにやってね。あくまで今のは私の、はい、私のノウハウなので。
うん。
はい。で、コーヒーポイント、そう、格論じゃなくて総論の方になっていきますけど、
はい、
ランキングをしたい、いきたいわけなんですが、
はい、
これがね、どれもいいのよ。
そうだね、ほんと三者三様ですごくいい感じはするね。
うん、少なくても私が使ったことあるブラウンオーラルビの最新モデル最上位機種とパナソニックドルツの最上位機種、うん、最上位モデルは、どちらも歯ブラシ、音波振動歯ブラシとしては最高に良かったです。
はい。
ああ、こう続けがたい。その中で、その中であえて特徴を切り取っていきますが、
うん、
まずオーラル B ブラウンですね。松岡修造さんについては、うんうん、今歯磨きを、例えば10分とか15分とか20分とかお風呂で長風呂をしながらやってますよとか、歯磨きしながらテレビ見てますよとか、とにかく歯磨きをするということが、うん、自分のストレス解消になったり、それから口腔ケアにつながったりしている方、
うん、
つまり歯磨き大好きっ子、うん、歯磨き大好きっ子のあなたはオーラル B が非常に合うんじゃないかなと思います。
うん、
なんでかというと、左右回転方向に対する左右の振幅運動と、歯の表面に対する叩きつけの4万回の振動が、いかにも歯磨きしてるなっていう感覚を与えてくれるからです。
アプリもあります
し、ね、アプリもありますしね。
あ、なるほどね。満足感がすごいんだね。
満足感がすごい、そう、いや磨いた、達成感すごそう、磨いたっていう感じになるのがオーラル B、
うん、
はい。まあね、松岡修造さん伊達じゃねえなっていう感じがしますけど。
あ、なるほどね。
うん、なので、オーラル B を選びたい人はもう磨きたいという人にドンピシャです。
うん、
で、オーラル B それ以上あるかな。オーラル B、ああ作動音が他社に比べてうるさいです。
うん、あ、パワフルなんだね。じゃあやっぱり。
うん、やっぱりあの回転運動とかと、うん、あの叩き運動、振幅運動とかって同時にやってるので。その分うるさいのかなっていう気がする。
その分あのノイズは出るだろうね。
はい、ただ音波振動ブラシどれもうるさいので、そもそも
そうね、
うん、
あのなんかでかい蚊が飛んでるような音はするもんね、う
ん、あんまり気にならないと思います。はい、うん、そしてフィリップスのソニックケアですけども、うん、ソニックケアについてはたいじくんが言ってくれたことそのままです。さまざまなブラシを同じモデルで使い分けてみたいという方、うん、それから、
うん、
運転台、あ、充電台と充電台の台の語呂が気に入った方、うん、私は気に入ってます。それからその充電台がコップになったり、あと見た目がおしゃれだったり、その立てかけることで充電するとかっていうことで、その、うん、なんかこうなんていうの、歯磨きをするライフスタイルを少し演出してくれるっていう、そのおしゃれ感、おしゃれ感が欲しいなという方にも、うん、ソニックケアは非常にいいです。
あ、
はい、何せ
あと、ね、
うん、
見てたら気がついたんだけど、
うん、
まあ、どれにも高級機種にはついてるんだけど、うん、電動歯ブラシのトラベルケースがあるんだけどね、
はいはい、
これフィリップスはっていうわけじゃないんだろうけど、うん、フィリップスの見てたらそのトラベルケースに充電器機能がついてて、うん、でそれ USB で充電できるらしいよ。だからあの、ね、旅行先とかで、まあ、スマホの充電器 の, あの USB のところにもうそれ挿しちゃえば電池切れたってことはないもんね。
そうだね、
うんうん、
ソニックケアとオーラル B が確か充電、オーラル B は、うんうん、トラベルケースを通して充電できるというだけ。 でソニックケアもおそらくトラベルケースに電源を挿すことによって充電をするというだけで、これがバッテリーだとかっていうことではないです、
うん、あまあまあそうだ、
うん、ただこれを通して、うん、充電本体の方充電できますよっていう形になってますね、
うんうん、だからその専用の普段使ってる、はい、だからさっきのさ充電台と充電台の台を持っていく必要はないってことだよね、
うんうん、そう充電台と充電台の台ってなかなかいいでしょ、はい
言いにくいわちょっと
、はい、まあソニックや。そして、ポケットドルツを、あ、ポケットドルツじゃない、パナソニックのドルツを最後に持ってきましたが、うん、比較してやっぱりドルツだなと思ったので、今回もやっぱり最後にご紹介をしました。で、うん、なんて言えばいいのかな、他社に比べてここが秀で出てるからドルツなんだということははっきり言って言えない状態です。今言ったようにどこも一様にいいので言えない状態なんですが、そのイオンを使った歯を磨いた後のツルツル感、それから横磨きでもその同様に出てきますけども、やっぱこの辺の音波振動としてのブラシ、その振動をいかに歯垢除去につなげていくかっていうのは、やっぱりドルツが一歩出てるのかなっていう気がする、
うんうんうん、
という感じでございます。はい、それ以上はもうないね。
ああ、
うん、
そうで、ドルツのさ、
はい、
まあこれちょっと聞きたいんだけど、そのラインナップでこのケースっていうのはどこ見れば出てくるんだろうね。
ん？
あのトラベルケース。
トラベルケース、はい。
なんかありましたよ。
どっかあったよね。どこ見れば出てくるのかなと思って。
うん、あ、トラベルケース自体を見たい
と。下の方に。
うん。
あ、トラベルケースはね、このカタログの中でもね、一枚ちょこっと載ってるだけだぐらいだからね。
うん。全然。本当にケースだね。
筆箱みたいなやつです。はい。だいぶ駆け足でたった3つ4つしかなかったのにだいぶ時間がかかりましたけど、うん、音波振動歯ブラシの話をずっとさせていただきましたが、
うん、
買いたい買いたいと言って買い切れなかったケイセンさん
、はい、これ私あの電動歯ブラシでいつもあの思っちゃうんですけど、
はい、
これってあのやっぱご家族で使うときは替えブラシがいっぱい並ぶっていうことになるんですかね。
そうですね、うん、いい質問だと思います。
ですよね、うん、これね、そうですよね、
歯ブラシというのは実は、うん、共用してはいけない家電の一つなんですね、うん、
ですよね、
はい、うん、っていうのはその、雑菌を人から人に移してしまうということもありますし、だから感染症の問題とかがあるんですよね、
うんうん、あとなんか、うん、やっぱ気持ちよくないですよね。
そうそうそう、もちろん気持ちよくない、
うん、でそうなんですよね、うん、だからなんかちょっと使うのが抵抗あるみたいなところがあっちゃったりして、
で例えばドルツの場合ですけど、うん、ドルツはですねこのブラシの本体側の部分が、カタログでもう分かるかな、ゴムリングが実はついてまして、替え、
うん、
ブラシを買うと黄色と青とみたいな感じでいろんな色に分かれてるんです。そうすると例えば青はお父さん、黄色はお母さんみたいに色分けで、ヘッドの部分を差し替えて歯磨きをすることができると、
うん、そっか、
うん、そういう
今まではあの色、うん、一本一本違ったから分かるけど、替え、うん、ブラシ一緒ですもんね。
そうなの、同じになっちゃうので、そうです
ね、
はい、
うん、
というのがまず一つ方法としてはあります、
うん、
で、
うん、
電気屋っていうかコーヒーとしてですね、どうしたらいいかというと、
うん、
やっぱり一人1本買ってもらった方がいい気がする。いくら替えブラシが変えられるとはいえ、
うん、なんかね、電動歯ブラシ自体を
そう、
うん、奥歯までやるとなんか替えブラシだけ変えるにしてもなんかこう柄の近くまで
接近はし
てるよね、口が当たるのを考えると、
あともう一つね、あの早く歯磨きを終わしてよお父さんみたいなさ、不思議な待ち時間ができちゃう
ですね、うん、そっか、
なのでまあ替えブラシがあるとはいえ個人個人で電動ブラシはご用意いただくのがいいのかなっていう気がします、
うん、
でその場合充電台は1台で共用できるので同じシリーズで揃えることをおすすめします。
そうだね、
バラでも買えるんですか。
いや充電台はついてきちゃうんだけど、
あやっぱり、
うん、その1台で置いとけばいいじゃんっていう、あとは箱にしまっといてっていう、
とかずらずら並べなくてもいいよっていうことですね。
6人家族とかで電動歯ブラシの充電台が6個並んでたらちょっと騒然とするけど、ね、
ちょっとねあれですよね。面白いことに
充電したい時だけ充電するみたいなね、
うん、
あっていう意味かな。
うん、
だそうなってくるとコストの問題があるわけですよ。
そうだね、う
ん、あそうなんですよね、
はい、今最ドルツの最上位モデルを買うと確か1万何ぼだ1万7、8千円したんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
なかなかそのところを買うっていう気にはならないじゃん、
うん、
あ
そうだね、1人1個ね、
1人1個買いなさいって言われると ね、うん、で、じゃあ、どこのモデルを買えばいいのかって話になりますけど、
うん、
ね、基本的に、どこのメーカーも振動数と磨き方っていうのはまあ大体一緒なわけです。どのランクもね。
うん、
で、パナソニックのドルツの場合はイオンがついてるかついてないかで上位モデルと下位モデルを切り分けています。
うん、
簡単に言うと。だからイオンは別にいいよっていう人はあのスタンダードなモデルを選べば購入のコストはそれほど高くはないと。でオーラル B については、モードなんとかモードかんとかモードっていうのの量でモデルのラインナップが切り替わっています。で最上位モデルですと何があるかというと舌クリーニングモード、歯茎ケアモード、ホワイトニングモード、柔らかクリーンモード、しっかりクリーンモード、クリーンモードという6種類があるんです。
いっぱいですね。
でもいらないよね。
うん、
うん、で、ずっと
本当に歯磨き好きな人用です、ね、
そうでずっと下の方まで見ていくと、うん、例えば歯磨き歯茎ケアモードとかさ正直使ったことないんで、
うん、
今まで電動歯ブラシ使ってるけど
最初にどんなもんかなってやるだけでしょ。
そうでしょ、う
ん、試しに、
うん、そうで一番下のモデルの1個上ぐらいがやっぱちょうどいい買いやすいラインナップになってるのかなって。オーラル B でいう と、プロ1000というモデルがあるんですけども、クリーンモードと歯茎ケアモードの2モードをついてるんですけど、
うん、
なんで1個上をしたかっていうと一番安いモデルはね押し付け防止センサーの機能がない。
ああ、うん、大事。
そう、だからこれは押し付け防止センサーの機能が欲しいから一つ上のモデルということでこの、プロ1000というねモデルを選んでみましたけど、うんうん、これで十分な気がする、うん、ソニックケアについてもソニックケアはね、うん、逆にちょっと厳しいかなというのは高いモデルでないとさっきの充電台と充電台の台がついてこないので、うん
そうだね、
そう高いモデルにしないとちょっとつらい
そうだ、ね、ちょっともったいないよね。
そうちなみに普通の充電器の場合です と、うん、ググッ と、下のランクになりますがそうは言っても、うん、歯磨きの機能は同じです、
うん、
要は振動数が違うとか歯磨きモードが違うとかっていうことはないので、
うん、
安いモデルをそうだね、電気屋さんに行ってどれ買おうかしらって思った時に歯磨きの基本機能は変わらないんだよと思ってもいいかもしれない、
うん、歯を磨くんだよってね
うんそうそうねそ
あとはもうこの辺はヒゲ剃りとかと一緒でさ、
うん、
どこまでオプションが使えるかだと思うよ。
そうだね
うん
はい、あの勇気を持って安いモデルを買ってもいいんじゃないかなっていう気がしますね逆にね、
うん
うん、ただそんな1年や2年で買い替えるものじゃないので、この1日わずか例えば朝2分夜2分の合計4分間だけですけどもこのたった4分間のために、少し贅沢をしてプチ幸せな歯磨きケアをしたいなという方は、ここはポンと2万1万何がし出しても損した気はしないと思う、
うんうん、そうだね特に持ってない人がさ、
うん
ガンって買うとやっぱりこう買った感、まあ、毎日使うもんだから余計にね、うんうん、買った感じするしね買ってよかったって思うしずっと気に入って使うと思うからね、うん、 うん、はい、いいと思うよ。
ケセンさんどれする？
やっぱ見た目が
ソニックケアに行きますか。
見た目がいいですよね。
充電台の台、
充電台の台、
うんうん、いいね。リピートアフターミー、充電台の台
充電台の台
何のこっちゃ、
何のこっちゃ、
歯磨きの話じゃねえし、うん、
でもね、うん、これ、まあ、でもねって言うと変なんだけど、
はい、
この前の配信をしてからもうずっと思ってたんだけど、なんでここまでラインナップがガッと歯ブラシ、あの音波振動歯ブラシね、増えたのかなってずっと考えてたのよ、うん、今日のあの収録中、
うん、
はい、
でやっぱりわしなりの答えが出て、
はい、
それはね、あのホワイトニングの価格が下がったのがあるのかなって思うのよ。
あ、それは歯医者さんとかに行ってしてもらうホワイトニング。
うん、そう、
うんうんうん、
で歯医者さんとかに行ってしてもらうホワイトニングだったんだけど、今までは、
うん、
今はもうそれ大体、まあ、5万円から10万円ぐらい したのね、
うん、
今はセルフホワイトニングで1万円ぐらいでできるのよ。
へえ、
うん、あのまあ一回初回だけ歯医者さんのとこに行ってやって、であとは歯型作ってみたいな、
うん、
であとは家でこう薬品をそのマウスピースに塗って歯につけてっていうふうに寝るっていうだけなんだけどね、
うん、なるほど、
うん
うん、そういうのが、まあ、ここ数年で一気に価格がもうそこまで1万円とか1万5千円とかまでぐーっと下がったのね、
うん、
でまあそれをやってみるっていうユーザーが増えたから、まあもう一回やっちゃえばさ、もう歯真っ白になるわけよ、ああいうのって、
うん、
でもそっから黄ばみをつけたくないわけじゃん、うん、せっかくお金かけてきれいにしたんだから、
うんうん
うん、
だからこういったそのオーラルケア その商品っていうものを買い求めたのかなって思うのよ。
なるほどね、
うん、だから
なるほど、
でもね、超音波歯ブラ、今超音波歯ブラ、超音波振動歯ブラシを買う金額で、そのハイエンドモデルを買う金額で、
うん、
ホワイトニングできるから、そっちもまあ一つ検討してもいいかなとは思うけど
歯ブラシを変えずにホワイトニングしに行けと、
うん、もう選択肢かなとは思う、うん、
まあね、
うん
うん
うん、まあただ
あれですね、
うん、
なんかあの8020運動、
あ、8020、80歳まで20本の歯を残しましょう、
そうそう、うん、
うん、
っていうのもよく言われるようになってきたし、
そうだね、
うん、
実際
やっぱり歯の健康って、うん、やっぱり寿命につながるみたいな
ね、
うん、
本当ですよね、うん、皆さんご自身の歯を残すことっていうのが非常に大事なことなんですよ。で、
ね、
現状、風邪や怪我や病気はある程度治せても、歯は治らないというね、削って埋めるだけという、いうのはまだまだそこから出していませんので、
うん、
そうですね、
昔電気やウォーカーで音波振動の歯ブラシをした時は、歯は再生しないという話を歯医者さんに教えてもらって、その話題に触れたんですが、うん、その時にも話したかその後での話だったか覚えてませんけど、一応歯も再石灰化って言って多少その自己回復をしないわけじゃないという認識に、
そうなんですよ、ね、
なってきているということもありました、
うんうんうん、
で歯が自分で多少その表面を修復する機能があるんだとすれば、やっぱりその歯垢除去とか、あとそれから歯に負担をかけないブラッシング、歯磨きをすることで、よりその歯の寿命を伸ばせるんじゃないかなっていうのがやっぱ思うわけですよ、
うん、
でやっぱとにもかくにも 虫歯にならないということと歯周病にならないという2つがあって、
うん、
その2つに対してがっちりサポートしてくれるのがこの音波振動歯ブラシですから、
うん、
たかが歯磨き、たかが歯ブラシと思わずに、生活、それからなんか生活の質をやっぱワンランク上げるための一つの生活習慣としての音波振動歯ブラシというのを検討していただきたいなというふうに思いますね、
うん、はい、
そうですね、歯って高いですからね、
直したりね、
歯は高いね、するとね、何しても高いね、
うん、しかも日本の歯医者さんはさ、10分ぐらいしかやってくれないじゃん、1回行くと。
なんかあれ決まってるらしいですよ、
うんうん、点数が上限が決まってるんだっけね、
1週間かなんかの1箇所しかできないとか。
あ、そうか、1箇所しかできないってあるのか。
うん、
だから
1箇所か、なんか今日はここ、そうやってできる範囲が決まってるらしいです。うん、だから何回かに分けて少しずつ治療していかないといけないって。
いや、あの、まあ、こう言うと変だけど、
うん、
車検だって全箇所見るよ。
そうだね。
いや、それが多分あの歯って動くんですよ。
え、
普通にあの生活してて、
うん、
あの私そうなんですけど、あの、うん、歯の噛み合わせによってあの、うん、調子が悪い時いい時があって、なんか時期があるんですけど、うん、前歯の、
うん、
あの下の歯が前歯 の、うん、あの歯茎に当たっちゃったりする時があるんですよ。
その
噛み合わせ で、
あとあのずっとじゃなくて、うん、ある日ある時、まあ、
歯茎が腫れたりとかってしてたりとか、そういうのを繰り返してたり、あとあの歯をぐっと食いしばるような生活をしてたりとかすると、歯ってやっぱり沈んでくるそうなんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、うん、それは分からんでもないね。
うん。だからちょっとずつやってても、あのしばらく開けてあの歯の治療をすると、またなんか最初からやり直しっていうのはそういうのがちょっとあるらしくって、
あ、そういうことか。
だからずっと来て直して直して直して直してなんだ、あれは。
そう、ちょっとずつやらないといけないみたい。
あ、まあ、確かにね、そうし動くんだったら、うん、この時の状態で最善だと思うことをやってしまったとして、もうやってしまったって言ったから、うん、そうじゃなかった可能性もあるってことだもんね。
うん、
その
だから私歯並びもちょっと悪いんで、
うん、
そういうのもあると、
うん、
なんかね動いてる感じしますよ。昔はこんなになんか歯並びそんなにガタガタじゃなかったけど、うん、なんかやっぱり動いてる気がするみたいな、
う
ん、
まあ、俺も歯列矯正やってたからね、うん、その長い時間かけて歯の並びを直してきたから歯が動くっていうのは実感があるけど、そんなにその短いサイクルで変わるとは思わなかったな。
なんか体調とかもあるんですかね。なんかあの、まあ、1年の間でとかですよ、とりあえず、
うんうんうん、長いスパンでね、昨日と今日で全然歯並び違うってことはないけどね、う
ん、そんなのはないんですけど。
ケイセンさん、歯並びちょっと心配だったらやっぱり音波振動買わないと。
やっぱそうですよね。
でね、あれ皆さん、あの、うん、どんどん出てきちゃうから番組終わせないんだけど、ドルツをね、うん、あの、うん、買ると、あの、うん、あの歯間ブラシみたいなやつで、あのポイントブラシって、あの先っちょだけピョンと1本だけ先っちょがついてる、うんうん、歯の間だけを磨くブラシがあるじゃん。
青いやつ？
青いやつというか、ドルツで言うと、
うん、
あ、そうそう、青いやつね。
青いやつでしょ。
毛束が1本になってて、あの、うんうん、先っちょだけ鉛筆みたいな、
うんうん、
プラスドライバーみたいな。
プラスドライバーみたいな。それが、うん、と音波振動のブラシにつくのね、
うん、
だからあれでウィーンと音波振動かけながら歯と歯の間をこう重点的にちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんやっていくと、
うん、
ちょっと歯並びがこうね、斜めになってたりして歯磨きがちょっと効きにくいところにもそれで音波振動でキュッと当てられるから、
うん、
これいいんだぜ。
歯医者さんにあるやつね。
うん、ポイントブラシね、買ったもん。
うん、歯医者にろくに行ったことがないから分かんないけど、
あるんですよ、歯医者さんに。あれ、
あるんだ。
やられるんです、うん、
これいいよ。
もう整形外科ばっかりだよ行くの。
腰
そ
うそうそう、
歯間ブラシとはまた違うね、その、
うん、あるよね、お店に売ってあるの見たことあるよ。
あるある、そういうのもあるので、うんうんうん、まあ、皆さんも音波振動ブラシの本体もそうですけど、うん、付属するブラシも見てね、選択をしてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。
ソニックケアにはそれないね。
あ、そうなんだ。あ、そう、うん、ソニックケアはどっちかというと、あの欧米っぽいこうでかいブラシが多いからね。
うん、そうそう、ああないなと思って見てたんだけどね。
ブラウンは、まあ、ブラウンはそもそも回転方式だからこれまた違うね。
あれが回転したらドリルじゃん。
ああ、でもね、あの、
ある、
似たようなのがある。
あ、
歯間用ということで、うんうん、あんな尖ってないんだけど、だ3本ぐらいでやるやつがあるね。
3本、うん、おばきゅうの毛みたいになってるけど大丈夫。
そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、はい。 歯ブラシで1時間半も盛り上がりましたが、
はい、これをねお昼過ぎぐらいに聞いてたら、うん、もう多分ね途中ぐらいから歯磨きたくなってると思うよみんな
そうかも、ね、
特に昼飯にカレーかラーメンか中華食った人はもう磨きたいと思うよ。わしも今喋りながら磨きたいもん。
うん、そう手軽にねあの歯の健康を保ちつつ体の健康も、うん、あとそれからコミュニケーションもね人と人とのコミュニケーションですからそういう口臭ケアなんかも含めて、トータルで、うん、いろいろケアをしていただければなと思いました。
はい、はい、
電気屋ウォーカーでは皆さんからのコメントを募集しております。インスト-ウェブを見ていただきますとコンタクトフォームがありますのでそちらからメールでご連絡をいただけます。またあとツイッターでもね先ほど番組冒頭でもご紹介したようにハッシュタグ電気屋ウォーカー、電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字電気屋ウォーカーでコメントをしていただきますとこちらでも反応をしておりますので、ね、ツイッターでのコメントもいっぱいください。
はい、
あと前回話したかこの後の配信会なのか分かりませんが電気屋ウォーカーでは皆さんにお願いを特に今までしてきたりしていなかった、うん、iTunes へのコメントを今だけ募集しています。
はい、
皆さんの、本当のところを聞いてみたいということと、少しは褒められて、足への活力にしたいなという2つの下心で皆さんにレビューをお願いしておりますので、ぜひこの年末年始時間があるときにレビューを書いていただければなと思っております。
はい、
募集は 今だけです。あの書いていただくのはいつでも結構なんですが募集をし、うん、あえて言ってるのは今だけなのでお願いします。
そう、ね、毎回毎回よっていう話じゃないもんね。
ないです、
ね、
はい、うん、ということで、ございました。それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。
さようなら。